単一銘柄レバレッジ ETF 上場廃止論の構造と争点。単一銘柄の2倍入れレバレッジ ETF は、原資産株式の長期収益率ではなく、期次収益率の倍数を目標とする。上場廃止論は、ボラティリティ損失や風致でのリバランスに対する懸念から生じているが、政策上の批判と実際の上場廃止要件は区別する必要がある。2倍レバレッジ ETF の目標は、原資産株式の累積収益率の2倍ではなく、日々測定される収益率の2倍である。株価が上下すると、引きずりリセットと複利効果により、原資産株式が回復しても ETF 価格は回復しない場合がある。レバレッジを維持するためのリバランスは、上昇率に買い、下落日に売る方向になり得るが、実際の市場への影響は、資産規模やヘッジ方法なども合わせて分析する必要がある。政界や監督当局が問題を提起しただけで、ETF が直ちに上場廃止となるわけではなく、現行規定上の事由と別との手続きが必要である。提供資料にある取引規模やサーキットブレーカーの回数などは、基準に商品名公式統計がないため、独立して確認されていない数値である。単一銘柄レバレッジ ETF は、一つの株式銘柄の1日当たりの収益率を一定の倍率で追随する高リスク商品だ。収益機会が拡大する分、損失と経路依存性も大きくなり、特定の大型株に商品と資金が集中すると、リバランスが現物デリバティブ市場のボラティリティを増幅させる可能性も指摘されている。ただし、商品発売直後に損失が発生したことや、政界から廃止を求める声が上がったという事実だけで、直ちに上場廃止となるわけではない。商品の構造的リスク、実際の市場への影響、取引所規定に基づく上場廃止の可能性を分けて検討する必要がある。革新的な結論、単一銘柄2倍 ETF は、長期保有株式の代替手段ではなく、期次収益率を拡大する短期的な戦術商品に近い。上昇と下落を繰り返す市場では、ボラティリティによる損失が累積し、原資産株式よりもパフォーマンスが大きく劣る可能性がある。期次レバレッジを調整するための売買が、上昇率には買い、下落日には売りの方向に現れる可能性があり、ボラティリティ増幅化への懸念が生じる。ただし、ETF が実際に株価急騰急落の原因だったかどうかは、資産規模、設定解約、デリバティブのヘッジ及び周知注文のデータを用いて検証する必要がある。上場廃止は政策的なスローガンではなく、取引所規定、信託契約、投資家保護手続きに従って決定される。単一銘柄レバレッジ ETF とは、一般的な指数 ETF は、複数の銘柄で構成された指数に追随する。単一銘柄 ETF は、サムスン電子や SK ハイニックスのような一つの株式銘柄を原資産とする。これに2倍のレバレッジを適用すると、その銘柄の1日の騰落率に約2倍で反応するよう設計される。原資産株式の1日当たりの収益率、2倍レバレッジ目標収益率、プラス 5% プラス 10%、約 10% プ、約 10% 約 20% 約 10%、 これは低水入コスト、トラッキングエラー、税効果などを反映する前の単純な目標だ。実際の収益率は目標値と異なる場合がある。単一銘柄商品には分散投資効果がほとんどない。企業業績、業界見通し、規制、事故または取引停止といった個別企業のリスクをそのまま負担しながら、1日の値動きを拡大するという点で、広範な指数に連動するレバレッジ ETF より集中リスクが大きい。株式が回復しても ETF が回復しないのは、なぜか、期次リセットと経路依存性、レバレッジ ETF の累積パフォーマンスは、最終的な株価だけで決まるものではない。毎日どのような順序と幅で動いたかが重要だ。原資産株式の価格が100から初日に 10% 下落し、 翌日に 10% 上昇したと仮定すると、次のようになる。区分開始時初日2日目累積収益率、原資産株式 199.99.2ETS、190.90%、初日に原資産株式が 10% なったことに伴い ETS は 20%。翌日に原資産株式がプルズ 10% となったことに伴い ETFs はプル 20% を置いたと仮定した結果だ。原資産株式の累積損失は 1% だが、ETFs の損失は 4% だ。原資産株式が元の価格まで正確に回復しても、結果は同様だ。初日に 10% カロした90が再び100になるには、2日目に 11.11 を上昇する必要がある。2倍 ETF は100から80に下落した後、約 22.22% 上昇して約 90.78 となる。原資産株式は元の水準に戻ったが、ETF には約に 22% 損失が残る。負の複利より正確な表現。この現象は一般に負の複利と呼ばれるが、常に損失だけが発生するわけではない。一方向への上昇が続けば、支持時複利が累積し、ETF の収益率が原資産株式の累積収益率の2倍を上回ることもある。したがってより正確な概念は次の2つだ。経路依存症。同じ最終株価でも、途中の騰落経路によって ETF のパフォーマンスが異なる。ボラティリティによる損失、上昇と下落を繰り返すほど、累積パフォーマンスが弱まる傾向がある。保有期間が長く、ボラティリティが大きいほど、この差は広がる可能性がある。運用報酬、レバレッジの調達コスト、トラッキングエラーまで加われば、実際のパフォーマンスは、単純計算より低くなる可能性がある。リバランスはなぜ市場への影響をめぐる議論を招くのか。レバレッジを毎日再調整する過程、2倍 ETF は、毎日の取引終了時点で、純資産の約2倍に相当する経済的エクスポージャーを維持しなければならない。株価が変動すると、純資産と既存のエクスポージャーがそれぞれ異なる割合で変動するため、株式、先物、スワップなどでエクスポージャーを調整する必要がある。資金の流入流出やコストがなく、原資産へのエクスポージャーが単純だと仮定すると、目標倍率が2倍のファンドに必要な追加調整規模は、おおむね次のように記入できる。追加エクスポージャー、2具取引開始時の純資産、原資産株式の1日当たりの収益率。例えば、純資産が1兆ウォンで、原資産株式が 5% 上昇した場合、約1。千億ウォンのエクスポージャーを追加する必要があるという単純計算になる。5% カットした場合は、反対方向の調整が必要になる。この構造により、一般的に次のような順張りの売買が生じる可能性がある。株価が上昇した。目標レバレッジを回復するための追加購入、株価が下落したに、目標レバレッジに合わせるための追加売却、計算値は実際の現物中分量ではない、上記の近似値を、ETFs が取引終了時に直接出す株式中分量と解釈してはならない。実際の売買は、次の要因によって大きく異なる。先物スワップなどのデリバティブの使用比率、日中の設定と解約に伴うキャッシュフロー、運用会社のヘッジ方法と取引タイミング、流動性供給者と指定参加者の在庫、他の投資家による反対方向の注文、周知単一価格取引、および時間外取引の活用有無。したがって、特定 ETF の純資産に単純な計算式を適用して算出した金額だけで、市場への影響を断定することはできない。ETF が原資産株式のボラティリティを高めたと判断するには、可能性と立証は異なる。単一銘柄レバレッジ ETF が市場のボラティリティを拡大したかを評価するには、少なくとも次のデータが必要だ。ETF ごとの非随純資産と設定解約期限物、先物および店頭デリバティ別の実際のエクスポージャー、 終了前後の注文不均衡と約定データ、流動性供給者と指定参加者のヘッジ取引、企業業績、海外半導体株、為替レート、外国人投資家の需給などの外部変数、商品上場前後を比較するイベントスタディ、または類似銘柄との対照分析、ETF 上場後にボラティリティが高まったという時間的な前後関係だけで、因果関係を断定してはならない。半導体市況の見通しや海外テクノロジー株の調整が価格変動の発端となり、レバレッジ商品がその動きを一部増幅した可能性もある。反対に、個人投資家の押し目買いや最低取引がリバランス圧力を創殺する可能性もある。発売直後に上場廃止論が浮上する理由。上場廃止の主張は通常、一つの理由ではなく、複数の懸念が組み合わさって登場する。1、個人投資家の急速な損失商品名に含まれる2倍が、長期の累積収益率も2倍になるという意味に誤解される可能性がある。ボラティリティが大きい時期に長期保有すると、原資産株式が横ばい、または回復しても ETF の損失が残る可能性があり、不完全販売や投資家適合性をめぐる議論が生じる。2、特定の大型株への集中、少数の大型部に複数のレバレッジ商品が同時に集中すると、各 ETF が小規模でも合算したエクスポージャーとリバランス需要が大きくなる可能性がある。原資産株式が代表指数に占める比率まで高い場合、個別銘柄の変動が指数やデリバティブ市場へ波及する可能性も高まる。3、周知付近での機械的微売買、市場参加者がリバランスの方向とおおよその規模を予想できれば、それに先行する取引が発生する可能性がある。いわゆるフロントランニングの可能性と周知の夜極ユームは、監督当局が約定データで確認すべき論点だ。4、商品理解度と参入障壁の不均衡、複雑な損益構造に比べて取引が容易すぎる場合、投資家教育、事前予託金、リスク告知、取引資格要件が十分だったかをめぐる議論が生じる。上場廃止は実際に可能か、政策的要求と規定上の上廃止は異なる。 ETF は一般的に取引所の上場規定と商品の信託契約で定められた事由が発生した場合、上場廃止手続きに入る。代表的には追随対象の存続上の問題、純資産または流動性基準の未達、正常な価格算出追随の困難、契約解除などが検討対象となり得る。ただし、正確な適用可否は、商品類型と当時施行されている韓国取引所の規定によって異なる。損失が大きかった、取引が過熱した、または正解が廃止を求めたという事情だけで、自動的に上場廃止となるわけではない。上場廃止は投資資金の全額消滅とは異なる。 ETF が上場廃止となれば取引所で売買できなくなるが、直ちに純資産がレイオンになるという意味ではない。一般的にはファンド資産を処分し、費用を反映した残余財産を保有者に分配する清算手続きが続く。ただし、清算過程では次の問題が発生する可能性がある。投資家が希望する時点まで待つことができず、損失が確定する可能性がある。原資産やデリバティブを整理する過程で取引コストが発生する可能性がある。上場廃止年に流動性が低下し、市場価格と純資産価値の乖離が拡大する可能性がある。予告なく規定が変更されると、市場の予測可能性と信頼が損なわれる可能性がある。このため、問題が確認された場合でも、直ちに強制清算するより、段階的な改善策が先に検討される可能性がある。上場廃止以外に、可能な政策手段期待される効果、または副作用、事前教育、取引資格の強化、構造を理解していない投資家の参入減少、形式的な教育にとどまる可能性、基本予託金の引き上げ、短期的な投機需要の抑制、 少額投資家の選択肢を制限。商品別銘柄別の規模制限、特定銘柄へのリバランス集中を緩和、運用競争と商品へのアクセス性が低下、新規上場審査の強化、同一銘柄商品の過度な重複を防止、既存商品との公平性の問題、リスク門限とパフォーマンス例の標準化。長期でも収益率が2倍になるという誤解を減少、告知だけで行動変化を保証することは困難。リバランス方法の改善、周知注文の集中を緩和する可能性、目標収益率へのトラッキングエラーが拡大する可能性、流動性供給者の管理強化、価格乖離と取引空白を緩和。市場ストレス時の流動性保証には、限界ストレステストと情報開示、市場への影響を事前に点検過程とモデルによって結果が異なる政策では、投資家保護だけでなく、既存保有者の財産権、市場の安定性、規制の予測可能性も合わせて考慮する必要がある。提示された数値のうち追加確認が必要な部分、提供資料には商品名、年度、基準利、公式開示へのリンクが示されていない。したがって、次の数値は事実として確定する前に、韓国取引所の統計と個別 ETF の開示で再検証する必要がある。提供資料の主張確認が必要な事項、5月27日に16商品が同時上場年度、正式銘柄名、レバレッジインバースの区分、個人の買い越し、約10兆38、8000億ウォン集計期間、取引所市場の区分、重複計算の有無商品群の純資産が15兆ウォン超基準利、純資産総額と売買代金の区分、1商品の1日当たり売買代金が6兆ウォン該当日と銘柄、通常取引、時間外取引の方部有無、回転率 130% を回転率の計算式と純資産の基準時点、今年7回目のサーキットブレーカー年度と発動市場。サイドカーとサーキットブレーカーの区分2銘柄が KS 開示価総額の半分以上、基準日時点の実際の時価総額と優先株の方部有無、レバレッジ14商品が基準価格を下回る評価に、分配金及び価格調整の反映有無。特にサーキットブレーカーは市場全体の取引を段階的に停止する制度であり、サイドカーは先物市場の急変時にプログラム売買の注文効力を一時停止する制度だ。両制度を合算または混同すると、市場状況が誇張される可能性がある。投資家が確認すべきチェックリスト、単一銘柄レバレッジ ETF を取引する前に、次の質問に答えられなければならない。目標が非時収益率の何倍なのか理解しているか。数日以上保有する場合、累積収益率が単純な2倍にならない可能性があることを知っているか。原資産株式が1日で急落した場合、許容できる最大損失はいくらか。運用報酬だけでなく金融コストとトラッキング欄も確認したか。純資産価値と市場価格の乖離率が拡大していない。売買高だけでなく売買スプレッドと流動性供給の状態も確認したか。商品が取引停止または早期清算となる場合の手続きを確認したか。長期投資が目的なら原資産株式を直接保有する方が適しているのではないか。総合評価、単一銘柄レバレッジ ETF の上場廃止論は、個人投資家の損失、少数の大型株への集中、周知でのリバランス、市場安定性への懸念が組み合わさって登場する。しかし、構造的にリスクの高い商品であるという事実と、その商品が実際に市場急落の主因だったという主張は別の問題だ。上場廃止の可否も世論だけで決定することはできない。まず公式の取引データを用いて市場への影響を検証し、現行の上規定上の自由と投資家保護コストを検討する必要がある。問題が確認された場合は事前教育、予託金、規模制限、リスク開示、新規上場基準といった比例的な措置を検討した後、強制比叡山の可否を判断するのが合理的だ。投資家にとって最も重要な事実は明確だ。2倍レバレッジ ETF の2倍、 長期収益を約束する表現ではなく、毎日リセットされる目標倍率だ。